聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。本日の聖書箇所は旧約聖書第一サムエル記31章1節から7節まで、旧約聖書の523ページになります。第2版をお持ちの方は旧約聖書の478ページになります。
聖書をお読みいたします。サムエル記第一31章1節から7節。ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエルの人々はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタ、アビナダブ、マルキシェアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、イテたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はイテたちのためにひどい傷を負った。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けてない者どもがやってきて、私を刺し殺し、私をなぶり者にするといけないから。しかし、道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、自分の剣の上にうつ伏せに倒れて、サウルのそばで死んだ。こうしてその日、サウルと彼の三人の息子、道具持ち、それにサウルの部下たちは皆共に死んだ。谷の向こう側とヨルダン川の向こう側にいたイスラエルの人々は、イスラエルの兵士たちが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、まちまちを捨てて逃げ去った。それでペリシテ人がやってきて、そこに住んだ。以上です。
ただいまから、旧約聖書サムエル記第一31章1節から7節までを通して、サウル王の最後と題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
イスラエル最後の最初のですね、王様であったサウル王の最後、壮絶な最後の場面を今読んでいただいたわけです。ペリシテ軍とのですね、ペリシテ人との全面戦争になって、そしてしかしですね、この戦争はもう最初からイスラエル軍にとっては勝ち目のない戦争でありました。それをですね、数々の戦いを戦い抜いてきたサウル王は、自分たちがいかに不利な状況かということをよく知っておりましたので、大変な恐怖で、この戦いの前にいたわけです。それで、実はこの今日今31章ですけれども、その前の28章では、サウルはですね、あまりの恐怖のために、霊媒師のところへ行くというですね、前代未聞のことをしようと してしまうわけですね。で、それはなんとか神様の言葉が欲しいと、このピンチをですね、神様の言葉はないかと思っているんですけど、それまでずっと神様の言葉に従わなかった彼はですね、ついに神様も言葉を沈黙してしまったわけです。それでついにですね、こんな時のだけ神様の言葉に頼ってもなかなか無駄だということが分かりまして、彼はですね、ついに霊媒師を呼ぶわけですね。霊媒師というのは、死んだ人をもう一度呼び出して、その言葉を聞くための仕事をしている人で、まあ、この女性が多いわけですけれども、しかし聖書では、厳しくそれは禁じられていました。で、国からですね、霊媒師は追放されていたんですけれども、一人の女性がそれをしていまして、で、サウルはですね、自分の身なりを隠して、こっそりと 聞きに行く。誰の言葉を聞きに行ったかというと、自分のこの先生であり、預言者であった、その当時もう亡くなっていたサムエル、預言者サムエルの言葉をどうしても聞きたい。ということで、霊媒師のところへ行ったわけですね。そうしますと、その霊媒師の口から、あの懐かしいサムエルの言葉が、声が聞こえてくるわけです。もちろんですね、これは本当にサムエルの言葉ではなくて、神様が霊媒師の形をとって、ついにサウルに言葉をかけたということです。死んだ人がもう一回この世界に、現れるということはありません。霊媒師を通して神様が行き詰まったサウルについに霊媒師の形でサムエルを語って彼の最後をですね、教えたわけです。それはですね、明日ペリシテ軍との戦いによってあなたの子供と、そしてあなたは私の世界に来るだろう。要するに死ぬということですね。サウルは恐ろしさのあまりですね、棒のようになって、そして食事も取ることをできなくなります。そうして、ついにですね、彼はそのような恐怖の中で、今日の31章のペリシテ軍との全面戦争に入っていくわけです。王様がそういう恐怖の中にありますから、もうこれはもう最初から、ペリシテ軍との戦いは、戦う前から勝負はついていたようなところがありました。あっという間にペリシテ軍によってですね、イスラエル軍は壊滅的な打撃を受けまして、みんなバーッと逃げていってしまいます。そして、中心にいた、王家の子供たち、まあ子供といってもですね、もう、大きいですけれども、彼らはですね、瞬く間に、今読んでいただいたように、ダビデの親友であったヨナタン、アビナダブ、マルキシュアという、全員ではないんですけども、サウルの息子たちのうちで3人が、ここで殺されます。普通ですね、王族には、最も強い、親衛隊が王族を守っているわけなんですけども、もうこの時すでに親衛隊も壊滅的な打撃を受けて、誰一人もう守る人がいなかったんでしょう。つまり、あとは残すところ、王様一人のみです。そしてですね、今読んでいただいたように、弓が雨のようにサウルを狙い撃ちにしました。それでもですね、サウルという人は、ものすごい戦闘能力のあった人だったと思うんです。この後に及んでですね、ペリシテ軍から一騎打ちを名乗り出るような人もいませんでした。ものすごく強かったんでしょうね。もし彼と一騎打ちで勝つとしたら、それは非常に大きな武勇になるんですけども、そういうこともできないほど、サウルに近づくのが恐ろしかったんでしょう。遠くから弓を射る。槍で突くことも恐ろしかった。そういう、軍人サウルにですね、もう雨のような弓が突き刺さりまして、そして彼はもう自分がもうこれで長くはないということを察しまして、そしてとどめを刺さ、敵にとどめを刺されることを恥とした彼は、自ら剣の上に倒れるようにして、その心臓を突き刺して、そしてその生涯を終えたわけです。これによりまして、完全にイスラエル軍は壊滅的な打撃を受け、そして人々は、この住民もですね、見放された住民もですね、一目散に逃げざるを得なくなったということでした。翌日にはですね、ペリシテ人たちは、 8節にですね、翌日ペリシテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその三人の息子がギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らはサウルの首を切り、その武具を剥ぎ取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像の宮と民とに告げ知らせた。彼らはサウルの武具をアシタロテの宮に奉納し、彼の死体をベテシャンの城壁に晒したとあります。これは第一歴代史の十章を見ますと、サウルはですね、ダゴンという当時の人々の、ペリシテ人たちの神々のですね、神殿の一つに捧げられたそうです。そしてその彼の武具はアシタロテというもう一つの神様のところに捧げられた。そして息子たちの死体はその町のベテシャンという町のですね、城壁にぶら下げられる。そうやって屈辱的な、仕打ちを受けたわけですね。サウル王様は非常に優柔不断な信仰を持っていた。そういうふうに聖書はずっと彼を追ってきました。で、そのことで預言者サムエルから何度も叱られました。そしてついにですね、あなたのように神様の言葉に聞き従わない王様はイスラエルの王にふさわしくないと、もう王権はあなたから離れたというふうに宣言されてしまうわけです。そして二度と神様の言葉はあなたには来ないだろうとまで言われます。そして次に選ばれたダビデをですね、サウルは疑いと妬みに病的に取り憑かれます。常に疑い、常に妬む、その病的な彼のですね、考え方が徐々に彼の人生全体を狂わせていくことにもなります。しかしですね、それは彼の表立った顔ではなくて裏の顔なんですね。で、彼は王としてはそれによって衰えることもなくですね、むしろイスラエル全土をさらに統一していきまして、周辺の民族との戦いには次々と勝利してイスラエルを安定に導いていきました。むしろ絶大な支持をサウル王様は集めていたようです。この後ダビデが王様になるときには非常に激しい抵抗に遭うんです。すぐにダビデ王様というふうにはならずに、サウル王様の子供たちがなるべきだ、サウル王家がイスラエルの王になるべきだという考え方が非常に強かったんです。それほどですね、サウルという人は立派な人として人々から慕われていたんです。しかしそのサウルは見えないところでは霊媒師にまで手を出すほど追い詰められ弱り果てていました。確かに最後はですね、偉大な勇者として恥じることのない最後を戦いに挑んでいったとは言えます。そういう意味で惜しまれることはただ一つです。サウルについて惜しまれることはただ一つ、サウルに神様の言葉がついに与えられなくなったということでした。まあ、正確に言えば、神様は霊媒師の形でしかサウルに最後は答えることをしなかった。そこがですね、ダビデ王との大きな違いだと思います。サウルに神様の言葉が与えられなくなったのは急にではなくて、先ほども言いましたように、彼が神様の言葉を聞かないことを繰り返し繰り返しやってきたために、ついに神様がもうそれほど私の言葉を聞かないんだったら私はあなたに語ることをやめようと言ってやめていったわけです。その結果が霊媒師のところへ行かざるを得なくなったサウルの孤独さになっていきます。で、実は先ほど読んだ28章でサウルは 霊媒師のところへ行くんですけども、その直後、翌日に今日の31章の、ペリシテ軍との戦いがあるんです。ところが聖書は29章と30章にダビデの物語を入れています。ダビデはその時どうしてたかというと、サウル王から疑われ、命を狙われていましたから、サウル王様のいるところには、もうどこでも軍隊がダビデを捕まえようとして、指名手配中だったわけです。行く場所がなかったので仕方なく敵の、なんとペリシテ人の王様のところへ助けを求めに行ったわけですね。アキシュという、ペリシテ人の王様のところに彼は保護されまして、そこで、彼は、まあ、暮らすわけです。そのいきさつが29章に書いてありまして、しかしですね、彼が、拠点としていたツゲラクという町があるんですけども、そこに彼は自分の家族を置いて、そして戦いに出てってたわけです。ところが、ある日ですね、ツゲラクに帰ってみると、大変な事件が起こっていました。それは、ダビデの、家族や、それから彼の部下の家族が、みんなですね、アマレク人と遊牧民族に襲われまして、町が火で焼かれて、そして全員、捕虜として連れ去られてしまってたんです。これにはダビデも部下たちも泣きに泣きました。そして行きどころのない怒りをですね、ダビデにぶつけたわけです。ダビデがこんなことを、こんなところに来るから、私たちの家族もこんな目に遭ってしまったんだ。ダビデを殺そうと、人々は石を取り上げるわけですね。そこでダビデはどうしたかと言いますと、30章の6節から読みます。30章の6節、前のページですね。30章の6節、ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で打ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。ダビデがアヒメレクの子、祭司エブヤタルにエポデを持ってきなさいと言ったので、エブヤタルはエポデをダビデのところに持ってきた。ダビデは主に伺って言った。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができる。エポデというのは礼拝で使う何か道具のようなものだったらしいです。とにかくそれを使うことによって使ってお祈りをしていたようですけれども、ダビデはこの危機の中で神様の言葉を求めました。そしてですね、神様はダビデに対して電光石火のように答えるわけです。その答えと約束によってですね、ダビデは立ち上がりまして、この後超人的な速さでアマレク人に追いつきます。そしてですね、数的には全く不利だったんですけども、巧みな奇襲攻撃によりまして、アマレク人をですね、に決定的な打撃を与えまして、そしてアマレク人はもうみんな逃げていってしまうわけです。そうやって、ダビデが奪われた人も財産も全部、一つも失うことなく取り戻したとあります。ダビデは、これに限らず今までも大ピンチがたくさんありました。サウルに追われて命が奪われそうになった時も何度もありました。その時にダビデは同じように神様にお祈りをして、神様の言葉をください。自分がこれからどこへ行ったらいいか、何をしたらいいのか、そうやって聞いてきた人なんです。 彼には十分な装備も兵力もありませんでした。それでも生き抜いてきたのは、そしてどんな時も判断が迷わなかった、間違わなかったのは、彼が神様の言葉をずーっと聞き続けてきたからでした。サウルとの大きな違いでした。サウルは王様としての非常に優れた資質があった人でした。ですから、間もなくサムエルの助言も聞くことがなくなってしまったんだと思います。ダビデとサウルの違い、それは神様の言葉をどれほど真剣に自分の決断に それをしっかりとこう受けて、それによって自分が一歩一歩進んでいこうとするかという、その心にありました。神様の言葉をどれほど必要として生きてきたのか。おそらく軍人としての資質はサウルもダビデに勝る、劣らないものがあったと思います。でも悔やまれるのはこの点だったんです。失敗で言えば、旧約聖書はダビデの方がはるかに失敗は多いです。生涯のその完成度から言えば、ダビデのよりもサウルの方がずっと高いと思ってもいいくらいです。でもダビデに何か一つ褒められるところがあるとすれば、それはダビデが神様の言葉を誰よりも求め続けて生きてきたということです。それは彼が権力の頂点に立っても変わらなかったんです。それがダビデの違いです。サウルは権力の頂点に立つところまで行った瞬間に変わりました。さて、マタイの福音書の8章に百人隊長のお話があります。マタイの福音書の8章は、新約聖書の方のページ数でいくと、もうちょっと後ですね。あ、そうですね。13ページですね。新約聖書の方の13ページ。マタイの福音書の8章。5節から読みます。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいます。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えていった。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。ちょっと飛ばします。10節。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます。私はイスラエルの地の誰にもこのような信仰を見たことがありません。そして13節。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい。あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。百人隊長というのは、ローマの軍隊の一つの大変重要な役職であります。当時イスラエルの国はローマ軍に支配されていました。そのローマ軍は、まあ、100人隊でも100人の隊ではなく、もっと大きな隊なんですけども、かなり、ローマが初期の頃から持っていた一つの軍隊の形です。そしてその百人隊というのは、の隊長になるということは、非常に名誉なことでした。人々から選ばれなければならない。ですから人望と、そして、能力と、すべてを兼ね備えた人がなれる、大変名誉な職であったわけです。 そのような百人隊長の、高い地位を持ちながら、自分のしもべのために、このイエス様の言葉を求めたんです。しもべのために頭を下げて、イエス様の言葉を求める。それほどまでにして、この百人隊長は、イエス様の言葉に、絶対的な信頼を持っていたということです。彼はイエス様をずっと百人隊長として、調べてたと思います。百人隊というか、その、ローマの軍隊は反乱が起こらないように、反乱を起こすような人については徹底的なマークと分析を行ってきますから、人々から人気のあったイエスという人に関しても、非常に詳細に調べていたと思います。そして彼は、このイエス様の言葉は、その言葉の通りになる。このイエス様の言葉が発せられたら、その言葉の通りに現実はなる。それを彼は知っていました。その言葉をこの自分のしもべのために、どうか私にもくださいと。それほどに彼は、このイエス様の言葉を求めたわけですね。お言葉をください。それはダビデと同じだと思います。私たちにとって、聖書の言葉をください。それはどんなふうに与えられるのだろうか。何かこう聞こえてくるのか、神様の答えが聞こえてくるのか。まずそういうことを期待することはなかなかできません。でも私たちが祈り、またじっと待っていると、私たちの心の中に聖書の言葉が浮かんできて、私たちの心を支え、励まして、力を与え、慰めを与え、どうしたらいいか、どこを選んでいったらいいのか、何をしていったらいいのか、何を語ったらいいのかが、だんだん見えてくる。そういった経験を、キリスト教信仰を持って聖書と向かい合ってきた人は必ず経験しているはずです。お言葉をください。実は、サウルもそういう時があったんです。それは、あの権力の頂点に立つよりもはるか前、むしろ彼のスタートでした。もう一度サムエル記に戻りますけれども、今31章、これは彼のもう最後でしたけれども、サムエル記の11章はですね、サムエルが王様としてスタートする時の出来事でした。サウルはサムエルによって王様としての任命を受けるんです。それが10章でした。しかしですね、なかなかどうやって自分が王様になっていくのだろうか。そんな時に、実はすぐそばの町で、ヤベシュ・ギルアデという町がありました。まあ結構大きな町です。そこにですね、イスラエル人にとっての宿敵でもあるアモン人がナハシュという王様がですね、圧倒的な武力を持って、そして、このヤベシュ・ギルアデを取り囲んで、そして降伏を呼びかけます。まあ降伏というか、これからこの町を全滅させる。もし全滅させられたくなければ、捕虜になるための条件はたった一つ。右の目をえぐり出して差し出せ。右の目をえぐり出して差し出せ。これはですね、実は脅かしではないんです。古代社会では、こういったことが普通に行われたんです。右の目をえぐり出されることによって、戦闘能力がなくなるんです。なぜかというと、遠近感がなくなるので、弓を撃ったりすることができなくなります。あらゆる戦闘能力が損なわれてしまうので、実は右の目をえぐるということは、古代社会の中では割とやっていたんです。で、そのことによってですね、ヤベシュ・ギルアデの人たちは非常に悲しみまして、7日間待ってくれ。もし私たちを救い出す人たちがいなかったら、私たちはそれに従うしかない。 そこで彼らはサウルに助けを求めるんです。11章の4節から読みます。11章の4節。使者たちはサウルのギブアに来て、このことをそこの民の耳に入れた。民は皆声を上げて泣いた。そこへサウルが牛を追って畑から帰ってきた。まだ王様になってないです。サウルは言った。民が泣いているがどうしたのですか？そこで皆がヤベシュの人々のことで彼に話した。サウルがこれらのことを聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下った。それで彼の怒りは激しく燃え上がった。彼は一区引きの牛を取り、これを切り分け、それを使者たちに託してイスラエルの国中に送り、サウルとサムエルとに従って出てこない者の牛はこのようにされると言わせた。民は主を恐れて一斉に出てきた。サウルがベゼクで彼らを数えたとき、イスラエルの人々は30万人、ユダの人々は3万人であった。彼らはやってきた使者たちに言った。ヤベシュギルアデの人々にこう言わなければならない。明日の真昼頃、あなた方に救いがある。使者たちは帰ってきてヤベシュの人々に告げたので彼らは喜んだ。そして、サウルは今まで牛を飼ってた人ですよ。その人がなんと33万の軍隊を使いこなして3つの組に分けましてです。驚くべき戦いをもって強敵アモンをですね、撃退してしまうわけです。11節、翌日サウルは民を3組に分け、夜明けの見張りの時、陣営に突入し、昼までアモン人を撃った。残された者もいたが、散っていって二人の者が共に残ることはなかったと。こうやって、これがサウルの王としてのデビューです。サウルは、神の霊がサウルの上に激しく下った。神様の力が彼に下った時、彼に、類まれな軍人としての力が与えられ、そしてそれから、その力は彼を離れることがありませんでした。彼の出発は、この神の霊が下ったというところから始まるんです。そして、この彼の勇気ある行動は、ヤベシュギルアデの人たちに決して忘れられることはありませんでした。もう一度最後、31章を読みます。31章。11節、31章の11節。ヤベシュギルアデの住民がペリシテ人のサウルに対する仕打ちを聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、夜通し歩いて行ってサウルの死体とその息子たちの死体とベテシャンの城壁から取り外し、これをヤベシュに運んで、そこで焼いた。このことがどれほど危険なことであるか。彼らはでも命をかけて自分たちを国から救ってくれたこのサウル王の一族の遺体をなんとか晒されているあの屈辱的な姿を晒したくない。そのために彼らは命をかけて、そして彼らはその死体を奪いに行ったんです。それほどにヤベシュギルアデの人たちにとってサウル王のあの時の勇気は彼らの死にとって大きな助けでした。サウルは神様の言葉によって神様の霊によって動いた時に大きな働きを勇気を与えられた。それが彼のスタートだったんです。それを忘れるべきではなかった。惜しむところはそこだけです。あの百人隊長に救われた百人隊長が自分の名誉を捨ててイエス様の言葉を求めてくれた。しもべもそのことを決して忘れることはないでしょう。自分のためにあの百人隊長がイエス様にひざまずくようにして言葉をもらってくれた。 神様の言葉を求めて生きるときに、立ち上がるべき勇気が与えられ、私たち一人一人が与えられている今の様々な課題に対しても同じだと思います。人の必要に応えていくという力も、お言葉をくださいという、非常にシンプルな、この魂によって与えられていくのだと。そのように私たちも、今週、招かれているのではないでしょうか。お祈りいたします。主なる神様、サウルの壮絶な最後、最後まで、イスラエルの王として恥じることのない勇敢な最後でありました。惜しむところはたった一つでした。神様の言葉を求めようとしなかった彼の人生の一つ一つでありました。どうぞ私たち本当にいろいろな課題を背負って生きていますけれども、どうぞそういう中でもう一度お言葉をくださいという、何度も聞いている、知っていることでありますが、もう一度このことに立って、そしてあなたから与えられる力を、知恵を、自らの道の光とすることができますように、導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。